ちは、KNT365-7子です。このポッドキャストでは私たちの日常の会話やインスタグラムやツイッターでは書ききれないことをお話ししていきます。久しぶり、
よろしくお願いします。
今日はゲストに来ていただいてます。4月かなに、KNT でやったリメイクの、あのニッティやママをリメイクしていただくっていうそのイベントとか企画があって、それで、あのもうやっていただいたし、もともと KNT の、 あの作品をいろいろ使ってくださってるいて個人的にも一緒にお食事に行かせていただいたりとか、ずっとやり取りさせていただいてる、お二人に来ていただきました。
ケイカです。
ケイカです。
はじめまして、コウヤです。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに引っ越しもしましたね。
はい、あ、そうですね、
はい、
引っ越して初めてのポッドキャスト、
はい、どうですか新オフィスは。リンリン
素敵です。
ああOK、
はい、
どうですか。
はい、あの頑張ります。
あ、はい、
精進していきます。
精進、
はい、じゃないと、
はい、家賃が高い
じゃないと、はい、皆様のおかげさまで、あの素敵なオフィスにお引越しできました、
はい、
あの
本当に皆様のおかげでございます。
本当にありがとうございます。
本当に。
で、あの前まではね、あのイベントとかできなかった場所だったんですけど、これからはちょっとここでもイベントやったりとか、お客さん招いお招きしたりとか、もっともっとしていきたいなって思います。早速のゲストで、
ケ
イカさんとこうや
っていらっしゃいませ。
ありがとうございます。
もう引っ越し前から約束してたから
第1回
すごく光栄です。
ゲスト出演、
ゲスト出演、
ありがたい話でございます。
ありがとうございます。ポッドキャスト楽しみに待ってくださってる方もしばしばご連絡いただいております。
しばしばごめん
なさい、
ちょっと感覚が空いたんです。
空きましたね、3週間ぐらいはい、
でも本当ありがとう、ありがとうございます。本当に KNT 始めて早1年半もうちょっとか、
1年半、1年8ヶ月ぐらい、
うん、ありがたい話です
ね。ありがたい話でございます、
うん、すごいと思いますね。なんか聞きたいことが結構あるんですけど、なんかこう製品を作るにあたってなんか気をつけていることありますか。多分奈々子さん目線とリンリンさん目線とジュンさん目線、多分それぞれ違うと思うんですけど、何を気をつけてますか。
まずジュンさん、
気をつける、喜んでもらえるものを作らないといけません、うん、あの買って嬉しいなって思ってもらえるようなものを作らないといけませんし、買って終わりではございませんので、あのその商品買ってもらって、それをこう愛用してもらって、でこのブランドって何なんだろうっていう興味を抱いていただいて、でそのブランドがやってる内容とかポリシーとかを知ってもらうっていう、そのストーリー性みたいなのが大事なのかなと。もうちょっと大きな声で喋れ、すいません。
あれ言ってないですよ、私は。はい、
そう、気をつけてること、まあ、純さんもおっしゃいましたけど、喜んでいただけるものを作ること、あのと、そうですね、私が意識してるのは、なんか自分がやりたいものがばかりじゃダメな時もあるし、やっぱりちょっと一人でも多くの方に喜んでいただくためにどうやったらいいかなっていうのは常に結構考えますね。なんかどうやって届けるとか、まあ、メッセージとかもそうですし、発言とかもそうですけど、その作品だけじゃなくて、その周りの事柄も結構気をつけてるかなって思います、うん、答えになってる？なってるかな、 とはまあもちろんその地球にいいことしたいっていうのがあるので、そのなんか物を作って売るっていうだけじゃなくって、それを通して何かこう伝えるもの、その伝える手段が作品だってだけであって、そのもっともっと物を売るだけじゃなくてフェスもやりたいとか、もっとイベントやりたいとか、なんかコミュニティ作りたいとか、なんかそういう風になっていきたいなっていうのは意識しながら作っています。はい、
ありがとうございます。
ありがとう。
私は、最近、まあ、あんまりあれですけど、リールとかを作るときに気をつけてるのは、まず可愛いと思ってもらえることと、興味を持ってもらえるような内容にすることですかね。
すごい大事です。はい、ありがとう。
今日はなんか圭佳さんがすごいいっぱい質問があるっておっしゃってくださってるんで、もうどんどん質問攻めな感じで進んでいきます。もしかしたら皆さんが日頃から気になってることが圭佳さんの質問の中にあると思うので。
なんかデザインってどれぐらいのペースで作られてるんですか？候補があってで選ぶのか、それとももう全部作ったやつ、画像にしたやつを全部作品にしてるのか、
ほぼそうですよね。作るためにデザインするみたいな感じ。
なんか今のところはそのデザインしなきゃとか、その出荷しなきゃとか、この事務処理やらなきゃとかに完全にもう追われまくってしまっていて、デザインをやる十分な時間っていうのが正直全然取れてないんですよ。本当はもっと深く考えて、その完成なんていうの、こう完成の度合いをもっと高めなきゃいけないんですけど、かなり焦ってやってる感じですね。
何気的にですか？気持ち的に？
時間的に。あんまよろしくない。追われまくってますね。
いろんなことに。
なんかもっとやりたいっていう思いと、そのなんだろうな、能力、自分自身の能力なのか、物理的なこう仕組みなのかっていうのが作り途中。みたいな部分が結構私はありますね。なんか、答えにな
る。次の質問。
そのデザインを考えるにあたって何か参考にしていること、まあ、雑誌であったりとかトレンドとかいろいろあると思うんですけど、なんかそういうのってあるんですか？ペルソナ的な、なんかこう20歳のみたいな、30歳のみたいなとか。
いい質問ですよね。
どうぞ。
もちろん。なんか意識持ち、なんか見るもの全部が、あ、これ可愛いって思ったことは反映させてたいし、まあ、トレンドももちろん見るし、あとはその今見てくださってる方々が、あ、これ好きそうみたいなのとかは結構考えますかね。はい。で、なんか間違ったこと言いました？
いや、いいこと言ってますよ。
はい。なんか、そうですね。だから、ジュンさんがデザインした作品と私がデザインした作品は違った感じになりますよね。まあ、もちろん作る人が違うからあれなんですけど。
いや全然
なんか
合ってますよ。
もちろんそうなんですけど、まあ、喜んで、どうやったらなんか、あ、自分が可愛いって思ったものをどうやったら喜んでもらえる KNT の作品にできるかなみたいなのとか結構考えますかね。だから見るものとしては、見るもの、 参考にするものとしては何でも。
ちょっと補足しますと、最初の質問にもこう被ってきちゃうんですけど、世の中変えたろうと思ってるんで、うちの会社って、ただ物を売るとか、マーケティング的な要素のもう一個先にというか、そもそも本当にちょっと今の世の中に対して何か変えなきゃいけないっていうところがすごく強い会社なんですよ。でもビジネスなのでちゃんと利益が出てちゃんとお給料払えてっていう構造は作らなきゃいけないので、デザインに関してもマーケティング的にこれはこの今のお客さんのこの辺りの層に売れるよねっていう発想の部分に、その先にはこう何かを伝えたいっていうのがすごくあるんですね。でさっき時間に追われすぎてしまっているっていうのはマーケティング的な要素を潰してこうデザインをしてるっていう部分がちょっと強くなりすぎてるなっていう発想は今あります。こう本来やんなきゃいけないのは思想を伝えるみたいなところがすごくあるので、そこまで今落とし込める十分な時間ができてないなというのは現状でございますね。
今 KNT さんがその作っているプロダクトってこう衣類とか、布じゃないですか。布糸から作った布、はい、なんですけど、なんかそれ以外に例えば全く違うこと、うん、でこの先まあ何年後か分かんないけどこういうことを最終的にやりたいみたいなこととかってあるんですか？
もちろんです。
ちなみに宣言して大丈夫かななんですけど、非営利団体を作ります。一般財団法人をこの株式会社 KNT365 以外に一般財団法人 KNT365 みたいなものをもう設立します。
それは何の目的でですか？
今でも少しそのセントハウンドさんっていう猟犬の保護団体さんのコラボ作品をして、これは売上のこう一部を寄付させていただいているんですけれども、例えば動物愛護、例えば環境保護、例えば LGBTQ、 例えばフェムテックとかいろんな課題が世の中にあって、課題がすごくいっぱい満ち溢れているので、そのどれに対して専門的にっていうよりは、これもそうだしこれもそうだしこれもそうだし、子どもの教育とか、若い人にチャンスを与えるためのその仕事みたいなことをもっと本格的にちゃんとかつ継続的にやるための団体みたいなものをちょっと作ろうと思って、もう形にしちゃえと思って、
本当にそれが多分いわゆるサステナブルっていうもの、
うちの会社ね、サステナブルっていう言葉をもうあえて使わないんですよ。SDGs も言わないんですよ。それは形骸化しすぎてしまってるんです。で、だから本当の意味でのサステナブルをちゃんとやろうとしています。
そうですね。なんかさっきもペルソナの話があったと思うんですけど、
はい、
なんかメンズ向けの作品って、紛れ込んでるのかなって。僕もまあ、好きなやつは結構好きでこう使って、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
経過からこう聞いてこう、まあ知って、まあ、なんか素材もなんかの立体感のあるやつとか可愛くて使ってるんです。こう明確にこうメンズ向けみたいなやつが、あるのかなと思って、
今のその商品特性的に言うとやっぱりレディースっぽいんですね。でメンズ向けってやっぱりもっとうんちくが必要なんですよ。その 素材に対するうんちくとか機能性に対するうんちくとかっていう、その目に見える機能だけではない、目に見えるものだけではない、そのストーリー性みたいなのがすごく大事で、これは男の人ってそういうもんなんですよ。でこれはなんか別のそのプロダクトの基本形みたいなやつを作ることができたらやるでしょうね、きっと。今あるこうプロダクトの基本の基本みたいなところは発想がちょっとレディースっぽいんで、この延長線上で出しちゃうとなんか中途半端になっちゃう。なんかこう男には男に響くものみたいなのがやっぱあるんで
多分もちろんその素材がいいとか普通にあの使い勝手がいいとかで、あの使ってくださってる男性の方も本当に多くて、なんか奥様が持ってる荷物とか、例えばその彼女が持ってるやつを持たせてみたらめっちゃ気に入ってずっと持ってるみたいな
そのパターン、
あ、そのパターンすごい嬉しいことだなって思うし、なんか逆にそのデザインも、あの、なんて言うんだろうな、そもそもバッグを持つのって女性の方が多いみたいな印象だったり、世の中的なこうあれがあるけど、まあ、もちろん男性持ちますけど、なんかポップなデザインで、ってなるとなんか抵抗ある方が多いと思うんですよ。よくフォロワーさんでも男の男性メンズに向けにおすすめのデザインありますかとか、でもよく見て持ってみたら、え、全然いいじゃんみたいな感じで、すごいこうなんか気に入って何個も買ってくださる方もいらっしゃるし、なんか何が言いたいかというと、誰でも使えるってこと
なん
です
ね。なんかあのこう今本質の話を奈々子さんしてくれてるんですけど、うちら的にはその思想みたいな、マーケティングではない思想みたいなところで言うと、男性でも女性でも、もうどこの国籍の人でも、もう全部やりたい
んです、そうですね、全部ペルソナもそうだし、そのプロダクト、まあ、作品もそうだし、なんか何のカテゴライズもなく衣食住全部やりたいし、もうあらゆる分野で、え、これまた KNT 絡んでんのみたいな、なんかそういう状況を作りたい。
子供でもおじいちゃんでもおばあちゃんでも、
その台湾とか、その香港とかでポップアップをされてる、されてると思うんですけど、なんかそれってこうどういう経緯でそういう風になったんですか、すごいなと思って、本当にすごいなと思って
ね、いや何にもしてないんですよ、本当に何にもしてないんですけど、こう自然にその外国の方のフォロワーさんが勝手に増えてくれたんです。これはすごく珍しい現象です、日本のプロダクトとしては。で特に多いのはその台湾の方だったり、香港の方だったり、中国の方だったり、アメリカの方もいらっしゃったし、南米の方もいらっしゃったし、ヨーロッパの方もいらっしゃったんですけど、あの特に人数的に多かったのが台湾、香港だったので、じゃあやるかみたいな、そんな流れです。
そのパワーがすごい。
今アメリカの結構ごっつい会社と交渉中です。
それはジュンさんがされるんですか？
交渉ですか、交渉はジュンさんがやってくださって
今はそうですね、でも来年ぐらいになったら、はい、やってやってや
ってジュンさんはもともと KNT の前もあの海外であの背景持ってらっしゃって、バッグを専門に作ってらっしゃったりだとか、ご自分のブランドオフィスがニューヨークにありますとか、上海にお店ありますとか、そういう感じでお仕事なさってて、で今はその背景を全部あの何だろうな、それをの延長でではなくって、全く背景を変えて今のこう KNT をやってらっしゃって、よくなんか潤さんのなんか何ですかね、お友達と取引してんのとかって言われるけど、全くそうじゃなくて新しい場合が多いですよね、
はい、
ほとんど全部。
なんだから結果として知ってる人だったとかっていうのはいっぱいありますけど、 全然その過去の例えば中国での生産背景とかはもう、あの自分のブランドは売却したんで、その残ってる生産背景だったりその中国のスタッフだったりっていうのは自分の後輩に引き継がしていたり、そうですね、上海のお店もその今そのままやりたいということだったんで、はい、どうぞどうぞってやってもらっていたりみたいな。でも結局なんかそういうのが出てきますけどね、あの今も。でもルート的にそれを過去を生かしてなんかっていう延長線上では全然ない。
もう新しい、完全に新規開拓
な開拓というよりはあのありがたいことにやりたいって言ってくださるんで、
なんか純さんのその人生の中で多分数え切れないぐらいの人と出会ってきたと思うんですけど、今のまあ20代若い子たち見てなんかすごいこの方魅力的だなって、今の純さんの年齢とかまあポジションで思う方の特徴ってあったりとか考え方っていうのはどういう方ですか？
あの20代の人たちはあの面白いです、すごく。こんなこと言っちゃいけないな、なんか壁を越えようとしてる。今のその日本の中の現状の中で多分ぬくぬくこのまま20年も30年もこう生きて同じことやってては生きていけないんだなって多分感じてるんでしょうね。で現状を何とかしてこう変えなきゃいけないっていう風な気持ちがすごくあると思います。とあと感性があの鋭いです。あのうちのお客さんも本当に若い人たちがすごくあのその環境の問題であったりとかそのさっき言ったような道路災害の問題だったりとかっていうことに対してうちの会社がそういうことに関心があるっていうことをすごく反応してくれてるのはすごく若い人たちです。あのこの子たち面白いなって私は見ています。ただ01がみんなできない、あのなんていうのか、自分でこう事業を起こすとか自分でその何もない状況の中からその活動を起こすとかっていう手法をみんななんか知らないので、それは教育が本当に悪いと思ってます。それを学校で教えてあげればいいのにって本当に強く思っています。そういう面では教育やりたいなっていうのはよく話をしています。
ありがとうございます。なんかリンリンさんに私質問したいんですけど、なんかリンリンさんも多分ユーザーであり関わってる、はい、方の一人だと思うんですけど、なんか、KNT とその会社他の会社のまあ違い多分あったからこうジョインしたいって思ってたんだと思ったんだと思うんですけど、なんかどういうことに魅力を感じて、なんか自分はここでどういう風になっていきたいみたいな感じで思ってるんですかね。
まず他のところと比べてそしてここに準備したいって思ったかっていう話だと、そうですね、まずここの作品が好きだ好きで、であの背景もいいなと思って連絡させてもらって、でそれでお話をさせていただいた時に、なんかすごい私のまだ大学生の私の話をお二人はすごい聞いてくださって、でなんか否定もせずに聞いてくださって、そこが私はなんか就職活動にちょっとんって疑問を持ってて、なんかこうエントリーシート出して音なんだろうこう合ってないけどまあ落とされるじゃないですか。なんかそういうのも かやる必要あるかなみたいな感じでこんなこと言ったらあれですけど思ってて、
でもね、本当にあのリンリンも勇気を出してうちに DM をくれて、別に募集とかしてないけど、DM くれて、なんかチャンスはないかっていう DM くれたことから始まるんですけど、結構な数 の, あの方が同じように問い合わせをくれるんですよ。そして、ほぼ 100%、大学生の人に関して言うとほぼ 100% 就活に疑問を感じている、何のためにこう就活してるのかが分かんなくなりました的なニュアンスの方が 100% ですね。これはもうおかしい、そんな状況はダメですよ本当に。
でまあそれでジョインしたくなった、
はい、
で今、まあ、実際ジョインしてみてこう、はい、多分外側から見えた景色と今中にいる景色多分また全然違うと思うんですけど、はい、今のリンリンさんの立場でどういう風になっていきたいなみたいなとかあるんですか？
まだまだ私が勉強しなきゃいけないことがたくさんあると思うんですけど、そうですね、もっと KNT の、これからやっていきたいこととかをと広めるためにも SNS とか、まあ、他の媒体とかでも映像とか、で本当いろんな人に知ってもらえるようなものを作りたいしそうですね、なんか自分の得意っていうか得意なこと、自分が得意なものを早く作りたいです。あと私はこれが得意だって言えるものを、はい、作りたいです答えになってるのか。
大学生の時こんなこと思ってたかなって。
そう、結構就職のための大学生活みたいな人も多いかもしれない。
それは KNT サイドからはどういう感じでこう攻めていきたいなみたいなのあるんですか？こう例えば就職嫌だって思うマイナス、就職イコールマイナスなイメージって持ってる多分20代の子とか10代の子めちゃくちゃ多いと思うんですけど、おっしゃったみたいに、なんかそういう風な方たちに対して、まあ、KNT の、まあ、プロダクトとか KNT の思いからこうつなげられるようなことってなんかありますか？
そんな直接的に今のプロダクトとそういう思いって、正直そんなこうつながってるわけではないけれど、何でしょうね、まあ、こう我々の思想としてはになるんですけど、例えば就職するための大学生活だったりとか、その大学の意向としてその卒業したら就職っていうことが最優先であるとかっていうこと自体が私は間違ってると思うんです、その大学で何かを学び、その経験を生かし、自分で何をやりたいのかっていうところに至るまでには大学生活の4年間だけでできる人もいるけれど、多くの場合はまだ分かんないじゃん、で逆に大学生活をやってる間にこれがやってみたいっていう興味が出てきて、でそれを手段として就職先でいいところがあればいいけれど、そうでない場合その自分でもう起業しちゃったって俺は全然いいと思うんで、そのオプションとして、就職フリーター 何でもいいんだけど、あのオプションの一つとして起業っていうのも絶対入れた方が私はいいと思ってます、うん、
学校の就活説明会、就職説明会とかで起業ってブースないじゃないですか、うん、それがなんで、なんか好きな職種、やりたい職種とか、どっかの企業に入る第一、第二、第三希望まで、うん、を書きなさいって、起業って書く欄はないし、その他って あって起業なのか縁故就職なのかみたいな書いてあって、それがもうなんか、うん、もう違和感っていうかおかしいし、ジュンさんおっしゃったようにオプションとしてそこに起業っていうのがないといけないし、学校自体が起業サポートするとかっていうのは、うん、まあ、ないから KNT やりたいなみたいな感じとか、例えば KNT もに入りたいって言ってくれる人も、 KNT に入って働きたい、楽しそうとか、なんか儲かるのかなとか、そういうモチベーションじゃなくって、自分で何かしたいから、何か起こしたいから KNT で勉強したい、入りたいっていうモチベーションじゃないと、
そう、そこで大体お断りになっちゃうんです、
うん、厳しい、
うん、
し、そういうふうな志の人と一緒に働きたいし、だからもっといろんなことができるし、もっと良くなるし、別次のことに行ける、うん、KNT もその来てくれた人も、うん、って思ってます。
すごい強い言葉の中に最後思ってます。
なるほど、
うん、起業した方がいいよ。、うん、
なんでその選択肢がないっていうか、こう、うん、今のまあ日本人の方、友達とかに、まあ、なんか起業したいっていう言ったら、やっぱ厳しい目線、
うんうん、
来たりするじゃないですか。じゃあ何ができるねんとか、こう、じゃ
あ、お金あ
るの？そうです、本当にそうです。
関係ねえ。だから、その、だって今これだけ SNS が発展して、その、SNS でマーケティングができてっていう時代にこうなった時に、その一人でその会社作れるチャンスなんてもういくらでも転がっているので、それを選択肢に含めないなんてもう、本当にバカだと思う。その会社作る事務所が必要、資金が必要、社員はどうするのとか、資金繰りはどうするのとか、いや、そんなことの前に自分で一人でできることを考えたら起業できるじゃんって私は本当に思います。それが発展していって、需要がどんどん増えていって、会社が大きくなっていってっていうストーリーは、その考えなければいけないことだけれども、最初に0、1をやるときに、まず自分でやったらいいじゃんっていうふうに、今簡単にそれが、その簡単にとは言わないですよ。できる時代にはなっています。
13が若いときよりも、
そうですね、同じですけどね、いつの時代も起業できるっていうふうに思ってる私が若い時、20代の時は周りで起業するっていう人がもっといっぱいいた。今はかなり少ない。
それはジュンさんのお友達の
ではなく一般的に、
起業が一般的だったんですか？
一般的とは言わないよ。だけど選択肢の一つとして自分で会社やんねんっていうことをずっと考えてる人はいっぱいいた。
それが今の企業、今ある企業の社長さんとかなんですかね。
まあそうですよね。
ジュンさんぐらいの年代の方が多いっていうのはそういうことなのか。じゃあ今起業する人が少ないから今後日本どうなる？
それだけ国の力が弱ってるん
ですよ。いやそれは本当にやばいって本当に思います、ね、
だってその考えてみたらですけど、よくベンチャー企業という言葉があるけれど、じゃあこれは日本に限らずなんですけど、今のベンチャー企業の多くというかほぼ 100% は GAFA の上に乗っかってるんです、Google の仕組みがあって、 Amazon の仕組みがあって、 Facebook の Instagram があって、それの上で新しいサービスをっていう中に 基本のサービスのインフラがあって、その上のサービスのその上のサービスのここで新しくやってますっていう状況なんですよ。なんかこれだって、私が若い時携帯電話ないんですよ、
うん、
Windows ないんですよ、
うん、
その状況が知らぬ間にこの20年30年の間に全部取られてる、
うん、
基本のインフラを、うん、どっちかというと私はこのインフラじゃないところで何かを始めたい、うんうん、
なんかまた違った形の質問に、なんか私は返しそうな質問なんかめっちゃ申し訳ないんですけど、なんか出会った方みんなに聞いてるんですけど、
はい、
こう今私27歳で、多分10歳以外多分10代20代だと思うんですけど、
うん、
20代が終わる、まあ、30代までになんかしといた方がいいことって何かありますか？
男性は30超えると変われない、頭、それはなんか生物学的に多分そうなっちゃってる。30超えてから自分を変えるっていうことができない。で、やってみなきゃわからないことがだらけなんですね。で、20代のうちにしかできないことっていっぱいあるんですけど、失敗したっていいんです、2回目があるから。だけど男性は特に30超えるとできなくなるので早めにやってください。女性はもうちょっとフレキシブルなんで35、40でもやる人はやるんですけど、男性はなんか生物学的にそうなっちゃってるみた
い。ちょっと焦ってきました。
それは なんでなんですかね。
なんでだろう。頭が固くなっちゃうんですよね。その経験したことがないことに飛び込むのができなくなっちゃうんですよ。で、こう若い頃に頭を挫折した経験とかをしないと、うん、新しいことが本当にできなくなっちゃうんですよ。
どうですか、聞きたい。
なかなか失敗する経験っていうのは、
うん、
将来に生きるのかなというところで挑戦はしたいなと思いつつも、
うん、
まあ、なんかこう出方を伺うじゃないですか。まあそれは確かに周りに起業したいって人はいなくて、
うん、
まあ、始め方もってところ、そういうオプションとしてじゃないですか、さっき言ったように、
うん、
そもそもの起業っていうところを手札に持っとくっていうのは全然見え方とか違う、
うん、
まあ、普段生活する中でこう感性、なんかアンテナ広く持てるのかなっていうふうにはちょっと思いましたね、
うん、仕事をしていく中で、自分はここがすごく得意だよっていう部分は多分終わりなんですね。で、その技術なり発想なりそのスキルなりっていうのはすでにその手札を持ってるんですよ。だけどそれをこう具現化するっていう発想がないんで、手札を捨ててしまってるのと同じ状態。これはダメです。
もったいない、
うん、らしい。でも本当に多分できる、一人でできることも多分ありますし、多分その環境きっかけであってこうやって押してくださる方が いるのといないのって言ったらやっぱり全然多分違うと思うので、なんか周りの環境すごい本当にみんな言いますけど大事なんやなって。
アメリカのコロンビア大学というところがあって、私はなぜか講演をさせてもらったことがあるんですけど、その経済学部の教授たちとこう懇親を持つような機会が何回かあったんですけど、アメリカの大学って大学在学中に起業させるんです。具体例を挙げて実際に会社を作らせるですよ。でそれ、なぜやるかっていうと、その経験させるんです、大変だっていうことで挫折を味わわせるんです。 で、その在学中にそれをやったことによって自分はその卒業してからもやれるっていう自信を持たせるんです。これが教育だと私は思います。じゃあそれがやれてる環境がアメリカにはあるんだなっていうことは間違いなくて、もう圧倒的な差が今ついちゃってるんだなっていうのはすごく身に染みています。
じゅんさん自身
日本人として、あ、ダメだ、やばいって思ってます。
起業できるって、大学、経済学部とか、で起業でき、起業を学生のうちにできるんだっていう大学があったら、その大学はすっごい人気になると思います。
なるほどね。
だってやってみたくないですか、ね、学生のうちだし、みたいな、だって、まあ、失敗して何か挫折するかもしれないけど、先生たちもいるし、
私カンボジアの大学にちょっと関わってるんですけど、もうインターンシップというよりはもうその学生の間に会社作らせますね。とにかくやらせます。でそのビジネスモデル出てきて、もうその学生の段階でそのビジネスモデルに対して投資しないかっていうことを大学が一般の投資家に宣伝するんです。
めちゃくちゃいいですね、それ、めちゃくちゃいい。
大学の機能としてそういうふうにさせるんです。で、あ、これ面白いねって言った人があったら、じゃあすみません、これだけ投資願えませんかみたいな仕組みをもう先に作っていて、あの実際ビジネスをさせちゃうんです。でどうやったらうまくいくっていうことを教えるのが学校の役目だし、その資金が必要であれば、じゃあ、大学が探す機能を持ってるんで。
今の日本の大学って行く意味あるんですかね。
ないって言っちゃいけないんだけど、その理論を学ぶ、その学習をするっていう機能だけが大学の役割ではない、その実践的にどうやったらうまくいくのかっていうことを教えてあげないといけない、
私はその KNT さん知ってこう人もプロダクトもいいなって思うんですけど、多分いいなって思う先にはすごい大変なことめちゃくちゃあると思うんですけど、なんかこう大変だなって思う時に切り替えられるそのスイッチみたいなってあるんですか、七子さん。
あるんですか、田中さんとか。
大変だなって、
もうめっちゃストレスみたいな、
いやー、やるしかないから、なんかまあもちろん落ち込んだりすることもありますけど、なんかやるしかないっていうか、なんだろうな、今はあ、だなんか溜まってる暇ないって思うかな。
なんか先にやりたいことがまだいっぱいあるんで、そのまだここにいるのかっていう気持ちの方が強いので、へこんでる場合じゃないっていう。
今はなのに、なんでこう大きく、まあ人を雇うが大きくなるかわからないですけど、こう、KNT さんってこう本当に菜の子さんとジュンさんとリニーさんとか、こう本当にもう身近なちっちゃいコミュニティでこうやられてるじゃないですか。なんかそれをこうどんどん大きくこうしない理由っていうのは何かあるんですか。こう人を増やさない理由。
あの
増えると思いますよ。まあ実際その大阪の工場もこう動かしてる人がいて、まあ、それが今のチームなんですけど、まあもともとその菜の子さんと中浦君と私の3人でやり始めた1年半前に比べると、その、まあ、リンリン来てくれてるし、パートさんも来てくれてるし、あの大阪の方もその同じように私やりたいっつっ ので、うん、何でもやるからとりあえずやりたいって言った大学生の人がもう研修に来てくれてるんですね。なんかあの多分増えます人数は。その増やさないっていうポリシーは何もないだけど、本気でやる人しか多分ついてこれないんで、
いや、その、ね、そのモテポテンシャルっていうか、そのモチベーションが大学生でこう、うん、ある人がいるかって言ったら厳しい、
うん、いや、私は結構いると思います。結構いるような気がしています。男性も女性もなんか本当はめちゃくちゃあの世界ぶち抜きたいんですみたいな人はいると思います、
うん、ぶち抜きたい
ほらいるじゃんそんな感じです。
なるほど。なんか
みんな声に仕方がわからないだけですよ、
うんうん、確かに。なんかこういう環境がなかったら私も一人で何しようかなみたいな思ってた気がします。
うんうんうん、よく言う話なんですけど、あの私がこう皆さんの年齢だった頃ってソニーであるとかパナソニックであるとかトヨタであるとかホンダであるとかって世界に名だたる企業だったんです。どこの国でも作れないようなプロダクトを作っていたし、そのソニーってその頃出したウォークマンっていうものがあるんですけど、それまで音楽とは家の中にあるそのオーディオがあってスピーカーがあってっていう環境でしか聴けないものだったんですけど、それをこう外に連れ出したんですね。その外出先で音楽を聴くことができるっていう、でライフスタイルがもう完全に世界中で変わったんですよ。それがたったの30年前です。だからこれから先10年か5年か20年か分かんないけど、今普通にやっている事柄って多分変わるんですよ。そこにこう参戦する意思があるかないか、私は参戦しますっていうそんな感じです。
それがたったの30年前、
うん
うん、
中国に私200回ぐらい行ってるんですけど、中国って30年前は本当に貧しかったし、そのマイカー持ってる人なんて一人もいなくて、車を持ってる人っていうのはその会社が持っている車の運転手だったんです。が今もう世界で一番車買っちゃう上億の人ですよね。それたったの20年とかです。すぐ変わります。そんなの
なんかすごい、私中国行ったことないんでめちゃくちゃ興味あって、
うん、
あの日本ってすごいイメージ的に中国すごい悪いじゃないですか、日本人、まあ、言ったらダメかもしれないですけど、すごいマイナスな風にしか言わないじゃないですか。これって多分まあメディアの力とかいろいろあると思うんですけど、ジュンさんがこうなんて言うんでしょう、平均的に自分の目で見てなんか日本とこれなら仲良くなれそうじゃないですけど、なんかどうしたら仲良くなっていけると思いますか、中国と日本。
個人レベルでは何にも問題ないんですよ。その国家としてそのメディアが制限している情報っていうのは、中国ってものすごく強いっていうイメージありますけど、日本もめちゃくちゃ制限してるので、うん、もうメディアのに洗脳されてるだけですよ。それはロシアの人でも中国の人でも、なんか個人レベルではその何にも問題ないです。そこを基本にしてないだけです。なんかメディアに踊らされ慣れすぎている、疲れすぎ、
うん、じゃあ普通に向こう、まあもしみんなが向こうに行って友達作ろうと思ったら全然日本人に対して悪いイメージとかはないって感じ。あるのはあるけど、
あるのはあるけど、別にその個人としてお前面白いなっていうところがあれば、どこの国でもあんまり関係ない。その 例えばアメリカ行って人種差別って絶対あるじゃないですか。そのイエローであることの劣等感みたいなものって社会の中ですごくあるけれど、じゃあ友達いないかっていうとそれは結構います。なんか基本の概念をそのなんかステレオタイプをわざわざ自分で持っていく必要はない。その個人レベルでいいんです。
なんかすごい怖いなって思うんですね。その行く、中国に行くっていうことが日本人みんなこうえー、みたいな多分まだ思う方もいらっしゃると思いますし、
なんかジュンさん、私もそういう風に思ってたし、中国って貧しい国とか嘘ばっかつく国って思ってたけど、偽物のプーさんとかミッキーとかそういうイメージだったけど、でも実でなんかその安いもの、安っぽくて壊れやすいものとかだったけど、実際ジュンさんのお話伺うとものすごい栄えてるし、最先端だし、技術も物を作る技術も日本よりはるかにいいし早いしすごいっていうのを知らないから、みんな日本は私も知らなかったけど、でもなんかそれを知らないって怖いなって思ったし、これでいいって思っちゃってるというか、日本すごいってこう思って生きてたら、あ、これもう気づいたら世界で日本って貧しい国って思われ始めてるってことになるなっていうのとかも感じて危機感を覚えました。だけどそれってニュースでは見れないけど、
もう国の力みたいなものって確かにあって、その中国はこの20年間ものすごく急成長をしました。で、中国の人たちは中国が大好きなんです。自分が中国人であることとか、その中華人民共和国という国に対してプライドを持ってます。それは確かにその流れを掴んでるんでめちゃくちゃ強いっていうことは確かにあります。で、まあアメリカもやっぱりアメリカ人の人ってやっぱり自分たちの国が世界の中心であるっていう意識はすごくあるので、同じようにやっぱりすごく国として強いなっていうのは感じます、で、まずいなって本当に思うのは、私が若かった時代からもうすでにそうなんですけど、日本に対して劣等感があるんですよ、これを払拭しないといけないなっていうのは、その強く思いますね。
どうしたら一人一人がこう自信持てるというか、すごいネガティブに考える方も結構日本の方で多いし、なんか日本はもう終わりだみたいな感じで思う方もいると思うんですけど、それをもうどうにかこう変えたいっていうか、もう強く、
いや、できるって思っています。だってイーロンマスクとかすごいけど、日本だって稲盛和夫さんみたいな方がいて、その戦後ここまで日本を復活させた人たちがいるから、ウォークマン作った人だって日本人だし、絶対日本人もできる力があるし、気合も一生懸命働くし、他の国にできないことができある。今火を見てないだけで焦った気持ちがないけど、本当にひどい状況っていうことを分かった上で必死になって野望を持って動けば、絶対世界の中心になることができると思うし、優秀な人はみんな出てっちゃうかもしれないけど、日本を世界の中心にするんだとか、なんか日本ってすごいって、やっぱりもっともっとこう、なんていうの、示すためにこうやりたいやりたいとか、イーロンマスクやりたいとかって思う人が力を合わせて一生懸命動いていけば、なんかもっと良くなる気がする、日本も地球も。
本当に
違ってたらすみませんね。
いえいえ、本当にそう思います。一人でもそういう人増やせたら本当にいいですね。
そんな感じです。あっという間に、
あっという間に
そんな感じでしょうか。
はい。 そんな感じです。
今日もまったりした、ポッドキャストですいません皆さん、
聞いてくださって今日もありがとうございました。
終わりみたいな、
ちょっと締めて締めて、
はい、来週もできると、
で
来週もやります、
はい。